こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。この一冊で全部わかるチャット GPT コパイロットの教科書セクンドエディションは、中島大輔による生成 AI 入門書であり、チャット GPT とマイクロソフトコパイロット中心に、基礎知識、仕組み、プロンプト作成、業務活用、利用上の注意点を体系的に扱う実用書である。改訂第2版では、生成 AI を単な流行のツールとしてではなく、仕事や学習の方法を変える基礎技術として理解させる構成が重視されている。章立ては生成 AI の基本、チャット GPT とコパイロットの仕組み、理想の回答を得るプロンプト、業務効率化、チャット GPT の便利機能、利用時の必須知識、他の生成 AI 今後の展望へと進む。図解やイラストを多用し、専門用語を抑えながら初心者が実際に使い始めるための橋渡しを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生成 AI の仕組みを先に理解させる入門設計。本書の特徴は、いきなり操作手順や便利な使い方に入るのではなく、生成 AI がどのような考え方で文章や回答を生み出すのかを最初に説明する点にある。チャット GPT やコパイロットは、人間のように意味を完全に理解して答えているわけではなく、大量のデータから学習したパターンをもとに、入力に対して最もらしい出力を生成する。この前提を知ることで、利用者は回答を過信せず、確認や修正を前提に使えるようになる。初心者向けの本では、機能紹介に偏りがちだが、本書は仕組みの理解を実践の土台と位置づけている。そのため、なぜ質問の仕方で回答品質が変わるのか、なぜ誤情報が混じる可能性があるのか、なぜ用途に応じてツールを選ぶ必要があるのかが自然につながる。生成 AI を魔法の道具としてではなく、性質を持った情報処理ツールとして扱う姿勢が本書全体の出発点になっている。次に、チャット GPT とコパイロットを用途別に理解するし、本書はチャット GPT とコパイロットを同じ生成 AI として一括りにするのではなく、それぞれの役割や使いどころを整理している。チャット GPT は対話を通じて文章作成、要約、アイデア出し、学習支援など幅広い知的作業を補助する汎用的なツールとして扱われる。一方、コパイロットはマイクロソフトのサービスや業務環境との関係が強く、文書作成、表計算、メール、会議関連作業など日常業務の流れの中で力を発揮するものとして位置づけられる。この違いを理解することは、どちらが優れているかを比べるためではなく、目的に合う使い分けをするために重要である。例えば、ゼロから発想を広げたい場合と、既存の業務資料を効率よく整えたい場合では、適したツールや指示の出し方が変わる。本書は、両者の仕組みや特徴を初心者に見える形で比較し、生成 AI を選ぶ判断軸を与えている点で実用性が高い。さらに、理想の回答を引き出すプロンプト設計の実践性、本書の中心的な実用要素は、プロンプトの作り方を具体的に示している点である。生成 AI の出力は、単に質問を投げるだけでは安定しない。目的前提条件、対象読者出力形式制約、確認してほしい観点などを明確にすることで、回答は大きく変わる。本書では、理想の回答を得るためのコツを初心者にも理解しやすい形で整理し、抽象論ではなくすぐ試せる例に落とし込んでいる。これはプロンプトを特殊な技術としてではなく、相手に依頼を出すための文章設計として理解させる効果がある。さらに、生成 AI との対話は1回で完成させるものではなく、追加条件や修正依頼を重ねながら精度を上げる作業でもある。本書のプロンプト解説は、回答を受け身で読む姿勢から出力を調整しながら目的に近づける姿勢へ読者を移行させる。初心者が最初に身につけるべき操作感を与える章である。そして、業務効率化を具体的な作業単位に分解して示す構成。本書は生成 AI の可能性を大きく語るだけでなく、実際の仕事でどの作業を短縮できるのかに焦点を当てている。文章の下書き、要約、メール文面の作成、企画案の整理、調査内容の叩き台作成、表現の修正など、日常的な知的作業を生成 AI にどう任せるかが扱われる。ここで重要なのは、生成 AI が仕事を丸ごと代替するというより、人間が判断すべき部分と AI に任せられる部分を分ける発想である。例えば、文章作成では最終的な事実確認や文脈判断は人間が行い、初稿作成や言い換えを AI に任せることで時間を削減できる。本書はこのような分担を初心者にも実感しやすい作業単位で説明している。結果として読者は生成 AI を導入する場面を自分の仕事に置き換えやすい。高度な自動化よりも今日から試せる小さな効率化に重点を置いていることが入門書としての実践性を支えている。最後に、便利さと同時に抑えるべきリスクと限界。生成 AI の入門書として本書が重要なのは、便利な活用法だけでなく利用時の注意点にも一定の比重を置いていることである。チャット GPT やコパイロットの回答には誤りが含まれる可能性があり、特に事実確認、専門、 機密情報の扱いでは慎重さが必要になる。生成 AI は自然な文章を作るため、誤った内容でも説得力があるように見えることがある。この性質を理解しないまま業務に使うと、誤情報の拡散や情報漏洩につながりかねない。本書は、出力をそのまま採用するのではなく、確認し、修正し、必要に応じて別の情報源と照合する姿勢を求めている。また、著作権、個人情報、社内ルールといった実務上の制約にも注意を促す。初心者にとって使い方を学ぶことと同じくらい、使って良い範囲を知ることは重要である。本書は生成 AI を安全に日常業務へ組み込むための基礎リテラシーを提供している。結論として、この本は、ChatGPT やコパイロットをまだ本格的に使ったことがない人、名前は知っているが何から始めればよいかわからない人、職場で生成 AI 活用を求められ始めた人に適している。生成 AI の仕組みからプロンプト、業務利用、注意点、関連ツールの動向までを一冊で見渡せるため、断片的な知識を整理する入り口として有用である。得られる実践的な利点は、AI に何を任せられるかを判断し、具体的な指示文を作り、出力を検証しながら仕事に取り入れる基本動作を学べる点にある。知的な利点としては、生成 AI を万能の代替者ではなく、人間の判断を補助する道具として捉える理解が深まる。類書と比べた際の強みは、ChatGPT だけでなくコパイロットも扱い、個人利用と業務利用の両方を視野に入れていること、さらに図解中心で初心者が読み進めやすいことにある。一方で、すでに高度な自動化や専門的なプロンプト設計を実践している読者には基礎的に感じられる可能性がある。入門段階の読者にとって最初の全体地図として価値のある一冊である。ご支援いただける場合は、中島大輔、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。